福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお伝えします。今日私は上野寺にあります石高寺園さんにお邪魔しています。ここに来るとき石高寺園バラロード、ここを通りまして、ちょうどこの時期バラが見頃の時期お邪魔いたしました。こちらは茅花市の産地でもあります石高寺園石田仁一さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
石高寺園バラロードを通ってきましたけど楽しいですね。
うちのやつのね、趣味で、私自身では梨作りに関してはちょっと邪魔なんですけども、うちのやつが趣味で作ってます。
果物、こちらは茅花市の生産地、有名ですよね。ただこの茅花市っていう言葉を聞くのが少なくなってきているような気がするんですが、この茅花市、その他にもいろんな種類も出てきているからですか？
それと同時にやはり時代の流れと言いましょうか、後継者が少なかったり、あるいは農協それ自体が合併農協になってきてますんで、だんだん薄れてきますけども、地元では茅花市で頑張ってますよ。
昨年ですか、農業賞を受賞されました。おめでとうございます。
どうもありがとうございます。これも地域の仲間のおかげだと心から感謝してます。
そして今年も表彰されましたよね。
はい、茅花市の産地で梨探索だったんですけども、いろんな形 の、 複合栽培と言いまして、スモンを作ったりリンゴを作ったりしてますんで、その複合経営の中でコンクールで表彰されました。
それはいろんな先進技術も取り入れてるわけですか？
もちろんそうです。全国から集まってきたんで、それぞれいろんな特色ある経営してるっていうことで表彰されました。それで私は複合経営やったり最新技術使ったり梨栽培やってましたんで、それで表彰されました。
石高寺園さんでは栽培されている果物というとどんな種類ですか？
8月に入りますとスモモ、キヨウって大玉になるんですよね。普通のスモモのイメージじゃなくて大きくなるスモモを作ってます。それが始まりで、あとお盆過ぎに香水、放水、20世紀、南水、秋月、それが日本梨として和梨として作ってます。洋梨のラフランスとかデュアンヌ・ドゥ・コミスとか、あとはルルクチェ作ってます。
梨っていろんな種類が今出てきましたけど、種類豊富なんですね。
そうですね、消費者の需要に合わせて時期時期その月に取れるような梨をこう何ですか、こう連なりで作ってます。
石田さん、ここは茅花市の生産で有名なんですけど、この茅花市、この特徴っていうとどんなところにありますか？
茅花市の特徴としては芯が小さくて皮が薄くて、肌がきめ細かいっていうか、食べるところが豊富だということになりますね。他の産地と比べてみると一番わかるんですけども、なかなかその良さが分かんなくなってきてるんで、地元では かやばなしとして頑張ってます。
今もこのかやばなしが食べたいという方も全国にもいらっしゃいますよね。
そうですね、小学生の教科書といいますか社会科資料集には載ってるんですけども、なかなか大人になると忘れちゃうみたいなことがあって、今でもなお年配の人がねかやばなしっていうことで求めてきますね。
石田さん、2011年3月に東日本大震災がありました。この復興は徐々に進んではいますけど、このこちらの果物に関しては震災以降いかがですか？
うちとしてはですね、震災以降一時期ちょっと落ち込んだんですけども、顔の見える販売みたいな形で頑張ってましたら、その部分に関してはですね徐々にもう踊りつつあります。ただ系統出荷って言いますね、市場出荷しますとやっぱりこの全国の果物が並ぶんですね。そういうなるとやっぱ福島の果物ということで、やっぱ消費者の皆さんがなかなか手が伸びないっていう部分があるんじゃないでしょうか。それがまあ形としては風評被害という形になりますね。
それ以外にこの販売方法について何か工夫したり努力していることってありますか？
私のうちではダイレクトメール送ったり、あとネット販売したり、農協の方にも直売所ありますんでそこに出したりして、まあ、少しでも努力してます。
そういった努力がこうどんどんどんどん風評払拭につながっていくんでしょうね。石田さん、話は変わりますけど、上野寺地区というのは高井温泉にも行けますし、あとは飯坂方面にも行けますし、あとは運動公園にも行ける、ちょうど中間地点にあるんですね。
そうですね、まあ、農業をやるにはいいところだと思ってます。高井温泉なり土温泉にも近いし、飯坂温泉にも近いですし、よく私たちも雨降った時なんか仕事にならない時はお風呂入りに行きます。
この石田果樹園さんはご夫婦でやってらっしゃるんですか？
夫婦と息子がね、今年の4月から収納したんで、息子をやんなければよかったなんて言われないようにですね頑張ってやってます。
そうするとこの若い人たちが希望が持てるというような、そんな農業を目指していらっしゃるんでしょうね。
そうですね、やっぱりその産地が若い人がどんどん入ってくるってなると活性化されて、農業ももっと楽しくなるんじゃないかと思ってますんで、もう農家の子弟たちはもちろんのことですね、農家やりたいな、農業やりたいなっていう人もね、ぜひいろんな行政とか農協の方でも応援してますんで入ってきてもらいたいですね。
石田さんから見て、この今震災からもう7年目が過ぎてますが、福島の復興についてはどのように思われますか？
まだまだこれからだと思いますし、一つその国全体がですね、今オリンピックだとか、今度福島県でも東球場を使ってですねやるんでね、一つそれに向かってね頑張っているところなんですけども、その後ですねどうなるかちょっと不透明なところあるんで、それ以上にですね、今まで以上に頑張らなくちゃならないなってます。
石田さんは今息子さんもね継がれて、後継者もしっかりともうできているわけなんですが、この石田果樹園さんは石田さんで何代目なんですか？
私では4代目です。もともと新潟県から屋根葺き職人としてこっちに来たみたいなんで、それで定着してこの茅場梨産地に定着して梨作りずっとやってたんですが、私の代からですね、復興経営ということでいろんな品種作って年間通して収入を上げたいということで頑張ってます。
石田さんが4代目、そして息子さんが5代目ということで、先の見通し明るいと思いますが、石田さん自体将来こんな風にしていきたいなっていう希望はありますか？
農家それ自体が国の方でも今農業改革だ農業改革になってるんで、まだまだ農業に対して不透明なんですよね。その不透明に対する不安は、計り知れない部分があるんですけども、一つうちの方では息子収納したんで、息子にやんなければよかったなって言われないようにですね、農業頑張っていきたいと思いますし、若い人たちがやっぱ希望が持てるような農業経営産地として頑張っていきたいと思ってます。
ご 家族でやっている姿を見るところ微笑ましいですね。今日話を伺いましたのは福島市上野寺にあります石田果樹園の石田仁一さんでした。石田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
突き抜ける存在感、品位あふれる高級感、大切なものを守る安心感、手に入れたものだけが知る満足感。今ミニバンの枠を飛び越える高級車の新たな進化系ニューエスクワイア誕生。発表会開催、福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。